今日はイザヤ書の38章です。このところには病の癒しのことが記されてあります。一節に、その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。その頃というのは、アッシリアがこのエルサレムを攻めに来るというような、もう危急存亡の時であったわけです。まさに彼にはもう二つの困難、国が攻め滅ぼされる、そしてもう一つのことは、この死にかかっているという自分の状態であったわけです。しかし神様は祈りを聞いてくださる方であり、そしてまたこのような苦しみ困難の中にも救いを与えてくださる方であるわけです。一節の後半には、イザヤが来て、主はこう言われる、あなたの家を整理せよ、あなたは死ぬ、治らない、もう完全にダメだというような状況の中にあったわけです。じゃあ彼はそれで諦めてしまったのか、諦めなかったということであるわけです。二節には、ヒゼキヤは顔を壁に向け主に祈った。この壁に顔を向けた、おそらくはこの自宅で彼は祈ったと思われるわけです。アッシリアが攻めてくるときには、主の宮に登って彼は神殿で祈ったわけですけれども、自分のこの病のことに関しては、彼は自宅において主に祈る、おそらくは隠れたところで彼は祈ったのではないだろうかと思います。なぜならば、3節のところに終わりを見ると、ヒゼキヤは大声で泣いた。もし神殿で彼が大声を上げて泣いたならば、それはもうこの国はダメだというようなことを人々は聞いたかもしれない。ですから彼は誰も入ってこない、もう自分一人のところで自分のために彼は大声で泣く。そして彼は3節を見ると、主よ、どうか思い出してください、私が真実と全く心を持ってあなたの御前に歩み、あなたの御目にかなうことを行ってきたこと。彼は神様の前に真実と全く心を持って、そして御前に歩んできた、神の前に生活をする。ですから不思議なことなんですけれども、神様の前に正しく歩んでも病にかかってしまう、しかも預言者がやってきて、あなたは死ぬ、治らない、もうそのように試みに遭うことがあるわけです。それはアブラハムも一緒であった。100歳になって生まれた子供イサクを神様は捧げよ、殺せ、命じられたわけです。ですから私たちのもう考えでは理解できないようなことが実は起こってくる。正しいものであっても病にかかる。ちゃんと神様の前に歩んで正しい生活をしている。多分彼はもう大酒を飲んだりとか暴飲暴食をするとか、おそらくそういう生活ではなかったのではないだろうか。もう神様の前にちゃんとこの規則正しい生活をし、また祈るっていう人であったと思います。しかしそれでも、あなたは死ぬ、治らないというようなことが起こる。でも彼は自分で隠れたところにあって、もう大声で泣く。私たちもおそらくこういうことは必要なことではないだろうかと思うわけです。みんなの前で大声で泣くのではなくて、自分一人がもう神様と一人になった時に、神の前に大声で泣いて、そして治らないと言われても 祈るわけです。五節を見るとこのイザヤが再び語っている言葉があります。主はこう言われる、私はあなたの祈りを聞いた、あなたの涙も見た、見よ私はあなたの寿命にもう15年を加える。なんと彼は癒されてさらに15年生きることができる。これはもう驚くべきことです。でも彼は祈り泣いた、そのことによって神様は祈りを聞かれ、また彼を癒される。ですから私たちにはもう祈りも涙も必要なことである。時にはやはり涙を流して大声で泣かなければいけない時があるわけです。しかし神様はそのような私たちの涙もまた祈りも聞いてくださる。9節にはユダの王ヒゼキヤが病気になって、その病気から回復した時に記したものですから、彼はそのことはおそらく公にはあんまり言わなかったのではないだろうか。彼は日記のようなものを書いていて、そしてその病気から回復した時に記したと、それが後になって判明してくる。10節には、私は言った、生涯の半ばで私は黄泉の門に入る、私は残りの年を失ってしまった。年齢的には30歳か40歳、もう働き盛り、まだまだこれから大きな働きができるっていう中に、あなたは死ぬ、治らない言われた。12節には後半に、私は機織りのように自分の命を巻いたとあるわけですけれども、布を織っていく、機で織っていくわけですけれども、織られた布はどうなるのかっていうと、この機織りの棒があって、そしてそれに巻き取って切ってですね、それでもう終わりということになるわけですけれども、しかしヒゼキヤは生涯の半ばでもう巻き取られて、もうこれで終わりだと言われてしまう。しかしそれでも彼は神様に祈っていく。14節の終わりに、私の保証人となってくださいという言葉が出てくるわけなんですけれども、この保証人というのは、中保者、間を取り持つ、じゃあ誰が神様と自分の間を取り持ってくれるんだろうか。この時にはまだ明確にはなってないわけですけれども、その保証人というのは救い主イエス・キリストであるということです。イザヤ書の一つの特徴は何かというと、この救い主のことが語られている。そして私たちにはこの保証人、中保者となってくださるイエス・キリストがおられる。そして私たちはこのキリストによって新しい命を与えていただくことができる。16節を見ると、主よ、これらによって人は生きるのです、私の霊の命もすべてこれらに従っています。彼は私の霊の命ということを言っているわけなんです。魂の命、肉体の命とはもう一つ別にこの霊の命がある。そして17節には、私の味わった苦い苦しみは平安のためでした。彼が受けたこの苦しみ、病が治らない、宣告される、もう 100% ダメだ、それはまさに苦い苦しみであったわけですけれども、しかし彼はその後にこの平安が与えられるということを体験したわけです。イエス様は、すべて重に負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようと、誠の平安を与えてくださる。ですから私たちはこの救い主を体験するということが重要なことであるわけです。ただ自分が病が良くなった、薬を飲んで良くなるってこともあるわけです、治療を受ける、 でも大事なことは、この平安を与えてくださる方が私と共におられる。ですからその方が共におられるならば、たとえ病のところに不必要なことがあっても、心は平安、そしてまた喜びに満たされることができるわけです。17節の終わりには、あなたは私のすべての罪をあなたの後ろに投げやられました、このすべての罪を後ろに投げられる、もう神様の目の前にはない、もうすべてが許される。彼は3節では、私が真実と全く心を持ってあなたの御前に歩みと言ったんですけれども、しかしなおも彼はおそらく悔い改めたのではないだろうか、もういろいろ心の中に思いを巡らして、そして自分の心の内にある言うなればもう不信仰、そしてまた神様に委ねないような、そういうようなことをも彼は告白し、涙を流し祈り、彼は悔い改めて、そして彼はついに平安を与えていただくことができた。そして19節を見ると、生きているもの、ただ生きているものだけが今日のようにあなたを褒めたたえます。彼はもう涙からあなたを褒めたたえますというように心が変えられてくる。20節には、主は私を救ってくださる、私たちは生きている日々の間主の宮でことを奏でよう、もう神の神殿の中にあって賛美を捧げる、もう涙から喜びに彼は変えられるっていう、その体験をすることができたわけです。願わくば私たちもそのような体験を私たちの心の中に与えていただきたいと思います。21節を見ると、この干しイチジクを持ってこさせ、種物の上に塗りなさい、種物ってあるわけですけれども、おそらく彼は癌の病だったのではなかったであろうかと思います。そして22節に、私が主の宮に登れる印は何ですか、その印は8節を見ると、見よ、私はアハズの日時計に落ちた時計の影を10度後に戻す、すると日時計に落ちた日が10度戻った。本当にこれは驚くべきことであるわけです。影が先に進むってことは普通にあるわけですけれども、しかしそれが戻っていってしまうということは、もう人間にはできないような神の御業であった。そのことが彼に起こり、おそらくはあんまり人には言わなかったかもしれません。しかし神様は奇跡をなされる方である。彼は祈りによって病が癒され、そしてまたこのアッシリアにも勝利していくことができる。私たちもまたこの信仰を与えていただき、困難に打ち勝っていくものとさせていただきたいと思います。